Sweet Prune 6 FM Ulala。高橋うむみの勝手に聞きやがれ。はい、皆さんこんばんは。勝手に聞きやがれ、高橋うむみです。そして
アシスタントの倉渕舞です。よろしくお願いします。
いやー、皆さんね、もう正月もね、もう正月じゃないですよ、もうすっかりね抜けましたか、皆さんどうですか。
そうですよね、あっという間に正月終わっちゃったって感じです ね、
もう皆さんね、通常業務に戻ったり、通常学校に行ったり、
ね、そうです ね、
もう大変な日々をね、またね
一瞬で終わっちゃいましたね。
なんか今年短かったもんね。
そうですね、本当に、
まあね、そんな感じで勝手に聞き上がればですね、はい、またどんどんどんどんこうね、展開していくわけでございますけども、
はい、
ね、どうですか、最近何かありましたか。
最近ですか、私冬はちょっと寒さが苦手なので、結構きついですね。最近、まあね、ヒートテックを着始めました。
ヒートテックってさ、今なんかおしゃれに言ってるけど、要するにババシャツだよね。
まあそうですね、
ね、
はい、
おしゃれにヒートテックなんて言ってるけどね。あと何、下は
なん、
下ヒートテックの、
なんだ、
そうそう、なんか昔桃引きって言ったんだよね。
あ、そうなんですか。
うん、
そごめんなさい、知らなかったです。
まあね、それはジェネレーションギャップってことだね。
そうです。
うん、まあね、本当まだまだね、寒い日が続きますんでね、
はい、
まあ皆さん風邪などひかないようにですね、自分ね、寝るときはあったかくして、そして外から帰ってきたら手洗いうがい、これ基本ですんでね、ぜひですね、皆さん、健康管理十分注意していただきたいなと思いますよ。俺なんか学校のあれみたいだね、はい、
先生みたいですね、
先生のね。まあ、まあね、そんな感じで今夜も楽しく勝手にお送りいたしますんで、最後までよろしくっす。そんじゃまえちゃん、またまたタイトルコールよろしくでございます。
はい、勝手に聞きやがれ、寒い。この番組はライブハウス新大久保クラブボイス、あなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
異業種著名人トークバトル。
Ladies and gentlemen, how do?
毎回様々なジャンルの魅力的な著名人の方々をゲストに迎え、トークバトルしちゃうという異業種著名人トークバトルのコーナーでございます。本日のゲストは前回に引き続き来ていただいておりますよ。
はい、本日のゲストは前回に引き続き作家、オカルト研究家、超常現象研究家としてご活躍中の山口敏太郎さんです。
お願いします。どうも。
お願いします。
先生、はい、ありがとうございます、はい、まあ。何度も来ていただきまして、
はい、ありがとうございます。
まあ前回はね、もう結構白熱しましてですね、
はい、
すぐ時間が経っちゃいまして
ですね。ああ、そうですね。
まあはい、まだまだ話し足りないということで、また。
そうですね。
ね、引き続き今回も来ていただいた次第でございますよ。
はい、はい。
ね、もうどうですか、舞ちゃん。
はい、
前回の話で。
いや、すごい、私も、なんか行ってみたいなって思うようなお話がいろいろ聞けたので。
東京タワーの話、ね、
そうそうそう。なので今日も、いろいろなんか私たちが、なんかすごい興味が出ちゃうみたいなお話を聞ければなと思ってます。
なんか主婦みたいな。
確かに。
そうですね、
はい、まあね、でもね、そんな、山口先生でございますけども。
はい。
まあお台場でしたっけ？妖怪博物館ね、
はいはいはい、
やられてたりとか、
はい、
あれは何かこうすごいものを飾られてるというお話を聞いたんですけど、
別府にね、昔ああいうものがあったんですよ。
あ、はいはいはい、
昭和30年代、
は
い、まあそれちょっと再現してみたいなと、でまあユーマの剥製とかね、
はいはい、
チュパカブラの剥製とか、ツノウサギの剥製とか、カンパのミイラとか、
はいはい、
天狗の爪とかね、あのブードゥー人形の呪いの人形とか、肥後進化系流の免許改伝の書とかね、僕の変なコレクションがいっぱい
はいはい。展示してるというね。
200点ぐらいありましたね。
なるほど。
すごい。
まあ、神さんが気持ち悪いから家に置かないでって言われたんで、はい、仕方なしに、あそこに置いて
る。じゃあ、奥様的にはもう良かった良かったみたいな。
だって呪われたグッズとかそんなバカですからね。
そうですよね。なんか見ただけで呪われるマスクもお持ちでしたよね、先生ね。
呪い面ね。
呪い面ね。
たけさんのアンビリーバボでやって、はい、騒ぎになったんですよ。今、京都に封印しましたけどね。
そうなんですか。
あと、でもあの後もね、見たらちょっと心が不安定になるモナリザとかね。
はいはいはい。
あとね、医学標本で、触り起こす頭蓋骨とかね。いっぱいいろんな。みんなね、不気味なものを僕に送りつけたらスッキリすると思ってるんですよ。どんどん送ってくるんですよ。
なるほど。それは何なんですか、先生的には、そんなこう送ってこられて、
はい。
どうなんですか、そのなんかそういうやっぱ怖い思いとかされないんですか。
確かに。
いや、まあ、されるけど忘れちゃうんですね。
忘れちゃう。
変なことがあったりするんですけど、はい、あんまり気にしないんですよ。
へ
ぇ、僕はね、そういうお化けとか妖怪とかね、呪いとか、そういうのも含めて全部ジャンクカルチャーとして、はいはいはい、日本の文化だと思ってるんで、
うん、
まあ誰かが残さなきゃ、
うん、
残らないかななんて思ってるんですね。
なるほど。
まあ経営は大赤字なんですけどね。でもうどうしようかっていうぐらい赤字なんで。
そうですか？
そうなんですよ。
でも、なんか、すごくこう、好きなことを、ね、僕らなんかこうテレビなんかね、いつもお見受けしてますけども、
うんうん、
好きなことをこうやられてるんで、僕らなんかもすごい伝わりやすいというか、
そうですね、
うん。
すごく伝わる感じなんですよね。
だから僕は、まあ、四国で生まれ育って龍馬みたいになりたくて、大学出て日本通という物流会社に、運送会社に入ったんですけど、やっぱりこの近代ではできないんですね。で、まあ、近代で龍馬がいたらどうしたかなと思ったら、やっぱパソコンとかネットを使うとか、あるいは情報化社会で情報を商売にしていくとかね、そういうことだから結局今僕はタートルカンパニーで亀山社長から撮ったんですけど、
はい、ああなるほど、そのタートルのカメラ
です、ね、そうなんですよ、
なるほど、
よくトータルカンパニーって間違えられるんですけど、トータルカンパニー山田敏太郎様って誰でもないような、
山田じゃないし、ね、
山田風太郎先生と実らが似てるから間違えるらしいですよ、
はい、
ちょっと両方とも驚しい系でしょ。
まあまあ、そういう系というか。
ちょっと忍者とかそっち系だから。
そうそうそう。
だからね、なんかね、困っちゃってんですよね。うん、ただね、不思議なことはいっぱいあります。会社作ったらね、海援隊の子孫が本当に社員で応募してきたり。
そうなんですか。
そうなんですよ。なんで、本社の建物にしようと民家を買ったんですね。僕は民家点在型企業で提案してて、船橋とか千葉とかね、埼玉に点在してる民家を、ベンチャー企業が借りて会社にしちゃえば、このドーナツ化現象を防げると思ったんですよ。で、買ったらね、売ってくれた人がね、契約の場に来た坂本さんって人だったんですよ。あれ？坂本さんの会社を作ろうと思って、21世紀に復活させようと思って買ったら、建物売ってくれた人が坂本さんでしょ、気持ち悪いと思いませんか、
確かに。
偶然とはいえ、
で、夢を見たんですよ。タートルカンパニーで、亀山社中から借りるから、ちょっと亀山社中の跡地が長崎にあるから、亀さんと一緒にご挨拶に行こうと。行って、泊まって、山崎のホテルで夢を見たんですよ。それ誰もいない部屋にね、僕は獅子の格好をしてるんで入ってるんですよ。で、わしじゃ、わしが帰ったぜよ。誰もおらんのかえ。龍馬はどこへ行ったんじゃって、まあ四国弁で喋っとるわけですよ。誰もいないんですよ、
はい。
右手に炊事場があって、左手に広場があって、階段があるんですよ。
はい、
なんじゃこれみんな密談しよるんじゃろうってこう上がっていくんですね。誰もいないんですよ。誰もいない神山社長の空間で自分が一人取り残されてるって夢を見たんですよ。で、今から言う間取り聞いとけよって神さんに言って、行ったらその通りの間取りだったんですよ。でこの階段は最近発見されたんですとか言われて、なんだろうこの夢って気持ち悪いでしょ。で、霊能者とかに言われると、そういう話とかしないで言うと、いや、幕末に山口さんいたんですよっていうよく言われます。ああ、じゃあ、んでね、なんかね、何人かに言われたのは、亀山社中に医者がいたんですね。
はい、
山本という。繊維、船のお医者さんですね。船乗りの診察をする。それが山口さんの前世だとか言われて。
お医者さん？
なんだよ、もっとメジャーなやつにしてくれよ、みたいな感じがね。
そこですか。まあでもね、なんでしょうね。やっぱり何かこう、 持ってるというか、うん、あるんですかね。
やっぱり引きの力がないとダメですね。
ですよね。
そうですよね。的場さん、浩二さんと僕、はい、2015年、土の子探検行ったんですけど、
土の子探検、はい。
ガチで行ってみたんですよ。仕込みなしで。
はい、
そしたら、やっぱり的場さんも引きが強いから、
はい、
僕と的場さん行くと、やっぱり、定点カメラに映るんですね、変なのが。
あ
で変なね、突然変異の蛇が映って、それがコロコロ転がってるんですよ。トカゲみたいな太いやつが。でもそれで OK じゃないですか。
OK ですね。
だからやっぱり引きが弱いタレントってのはとか作家ってのは生きていけないですね。
まず
ね。何かが起こるから商売になるみたいな。
うんうんうん、
だからそこら辺はやっぱりね、僕はタレントさんともよく話すんだけど、やっぱり運も実力のうちってことなのかな。
まあそうでしょうね。
そういうところ
だ
と。
それはそうでしょうね。もう本当にね、もういろいろ、そういう今タレントさんの話題でいろいろ、話題を振りまいている先生でございますけども、
ええ、
まあね、まあいろいろありますけども、あれですね、本当に、はい、まあいろいろ先ほどもね、はい、オカルトっていうかその、
うん、
怖いものが先生のところに全部送ってきちゃうとか、
ね。ああ、そうですね。
それはもう、先生的にはなんか供養とかされるんですか？一応何かこう。
あんまりひどいのはしますね。
あ
しますよ。霊能者に見せて。
あ
で、この前、アーリンさんってうちの霊能者が来て、
はい、
で、ちょっと頭蓋骨見てって言うと、
はい、
なんかコインを2つ備えてくれとか言ってるとかね、パンとワイン備えてとか言ってるとか、で調べたら、で、まあ、東ヨーロッパの人だったらしいんですけど、
はい、
霊視だとね。で調べたら東ヨーロッパの方に、なんか頭蓋骨の目にこう、コインを入れる供養方法があるらしいですよ。
へ
ぇー。で、霊能者の人はそういうこと知らないのにそういうこと言い出すんですよね。
あ
で僕ね、疑り深いから嘘の情報を霊能者に教えたりするんですよ。こんな女の幽霊出てますよって見せると、
はい、
山口さん嘘でしょ、本当は男の幽霊でしょって言われて当てられたりね。
へ
ぇー。あ、じゃあそれは当たってるってことですよね。
うん、そうなんですよ。青梅でね、裏宿七兵衛っていう泥棒の墓があって首塚だったんですけど、うん、
はい、
でね、これ昼間農家のおっちゃんで、夜泥棒やっててね、夜ものすごい走るのが早かったと。数時間で新宿から走ってきたと。それぐらい早い青梅まで走ってきたんで、青梅マラソンの神様みたいになってるんですよ。でね、この人はね、江戸時代のお百姓さんだから、もう、筋肉もりもりで、ちょっとごっついプロレスラーみたいな人だったと僕は思いますって言ったら、
はい、
違うとか言い始めたって。少年隊の東さんみたいないい男だと。
いやいやいや。
いや、当時の農家の人はやっぱりマッチョじゃないとできないから無理ですよ。汗マッチョですよ。とか言ってたら、しばらくしたら地元で似顔絵出てくるんですよ。見せてもらったら東そっくりなんですよ。俺が地元で調査して、わかんないのに、関西から来たアーリンさんが当てちゃうんですよね。
あ
すごい。
いや、だからね、なんかね、やっぱ不思議な力って本当にあるんだなっていう気はしますよ。
だからね、僕なんかも、まあ、見たことはもちろんないんですよね。実際、今までも、50年生きてきてるんですけど。
はい、ああ、もうその方がいいです。
うん、そうですか？
で
も、
で
もね、僕はね、信じないわけじゃないんですよ。すごくいろんなものを信じておりましてですね。まあ、UFO しかり、そういう、UMA しかり、もう、そういう、まあ、霊しかり。
あ
僕はね、意外と信じてるんですけど、まあ見たことはもちろんないんですけどもね。だから、まあでもね、見たら怖いのかな。でも先生の話を聞くと、まあそんなに、まあ先生だからそうおっしゃってるのかもしれないですけど、あんまり、まあすぐ忘れちゃうよとか、
そうですよね。
そんな感じなんで、
そういうこともあったねみたいになっちゃう。
あんまり深刻ではないんですね。
いやまあそれが当たり前になっちゃってっていうところがあって、だからまあ、現実にあるんでしょうね。UFO も宇宙人も。
はいはいはい。
幽霊もユーマも。
ええー。
ユーマなんかいますよ、普通に。
へ
え。静岡新聞が載って、静岡県警がか、2時間以上観察していた浜名湖の浜ちゃんっていう怪物がいて、
はい。
それは静岡では大ムーブになったんですよ。静岡新聞にも載って、
はい。
で、漁師さんね、はい。お魚のプロの漁師さんと警察が2時間にわたって観測して、
はい。
あれなんだろう、あの魚わかんないっていう、7メーターぐらいある巨大魚。
へ
え。クジラじゃないんですよ。毛が生えてますから。
へ
ぇ潮も吹かないです、2時間。イルカじゃないんですよ。だから細長いんですよ。だからそれが何だか分かんない。だからユーマも実際にはいるんですよ。で、だから進化はまだ終わってないですね。
ああ、なるほどね。
だからね、最近の子供はね、剣士が生えないとか、
はい、
アメリカだとこの白目がない子が何か生まれてきていて、黒目だけの子。
へ
ぇ貞子みたいな感じになってるんですよ。これも進化なんですってね。
なるほど。
だからそのうち人類から新しい種類の人類が、うんうん、増えて、我々はオールドタイプとして駆逐される可能性だった
り。まあそうですよね。
そうですよね。
大体、ショウジョウバエなんか30世代で進化しますからね。京都大学の実験だと。暗闇で飼ってた30代でもう暗闇に適応しちゃうんですよ。目がないショウジョウバエができちゃう。
そうなんですね。
ということは30代前って我々から数えると大体鎌倉時代ぐらいですよ。鎌倉時代の我々の先祖と我々がちょっと変わってる可能性だってあるってことです。
そうですよね。
そうですよね。
だから新しい動物は生まれてる。宇宙人もいる。大月さんも、宇宙人はいるってことは認めてるんですよ。来てるか来てないかは問題であって、いるのは間違いないんです。
その、なんか新しい動物っていうのは、なんていうんですか、いわゆるその、海外でよく言われる動物実験でできたものとかっていうことではないんですかね。
それもあると思いますよ。
ありますよね。
今、海外で売れてるのが夜光る猫ですからね。
そうなんですか。
夜光る猫。
あ、実際にもう。
あ、売ってますよ。
え、発行、
夜光る猫で検索したら売ってます。
本当ですか。
確か相当高かったですけど、夜座ってると猫がもう発光塗料みたいに光ってるんですよ。
そうなんですか。それは毛ですかね。
あの、遺伝子に組み込んだんです
よ。ああ、そうなんです
か。あの、よく、あの、ホタルイカとか、こう光る。ああいう因子を組み込んで光るようにした。
私猫飼ってるんですけど、ちょっと夜光ってたら怖いかもしれない。
逆に怖いですよ。可愛くはないですよね。
まあそうですよね。
まあ餌やるときでいいかなって。
目立つけど。
おいでおいでみたいな。
そうですね。
で、あの、韓国で今クローンやってますよね。ワンちゃんが。あれは1000万か2000万かな。結構高いんですけど、死んじゃったらそれ持っていくとそっくりなワンコが。僕犬好きで飼ってるんですけど、ねえ、それは本当に可愛かったらなんかもう一回欲しい。でも、その子じゃないなっていう気もしますよね。
そうですよね。
まあ実際、まあそうですね。ちょっとなんかよく微妙な、
ちょっと違う感じがある感じ。年の離れた双子ですよね。
うん、そうですよね。
だからすごい、もう、生命を人間が操る時代になっちゃって。
そうですよね。
でもネット時代になってどんどん新しいの見つかってんですよ。なんかね、ネット時代になってルソン島でこんなでかいトカゲがうようよしてんのを、これうちの山にいくらでもいるんだみたいなことをネットで上げた人がいて、さあそれを欧米の学者とか見て、それ新種じゃんみたいな。普通にじいちゃんとこから食ってるけど。それ捕まえてみるとやっぱ新種だったんです。だから地元の人は普通にいるから別に他にもいるんでしょみたいな思ってたら実は珍しかったみたいな。
まあでももうそんなのいっぱいいるんでしょうね。またね、実際は
四国の熊とあのあれですね、あの日本カモシカが本州の日本カモシカとあの月の悪魔と分かれて亜種になってるんですよ。でもあと何百年かしたら亜種から新種に変わったら四国日本カモシカとかね。四国月の悪魔と別の種類になっちゃう
んですよ。そうですよね。
だからどんどんね、新しい生物ができてるから、ユーマは存在するんですよ。
そうですよね。
ゴリラ以降ユーマ捕まってないっていうのは勉強不足です。毎年のように、あの、珍しい動物が見つかってます。
そうですよね。もう本当、もうなんかもう先生と話してるとさ、もう全然時間がもう。
ねえ、なんかどんどん聞きたくなっちゃいますね。
ねえ、そのなんかまたまたちょっと時間に。なってきちゃったんじゃないのかな。
そうなんですよ。あの、もう時間なんですよ。
もう、先生、もっともっと聞きたいんですけどね。
は
い。ぜひ、あれですね、先生、もし、本当よかったら、もう、番組プレゼンツでなんか、イベントかなんかこう、ぶちかまして、ね、トークイベントかなんか、どうでしょうか、
先生。
ぜひぜひ。この、あの、あれですね。はい。勝手に聞き上がれイベントみたいな。
そうです、そうです。
まあ、別にいいですよ。
そうですね。ぜひ、あの、スケジュールを。
高橋さんがお好きな街は、どこなんですか？
え、僕ですか？
新宿とか、縄張りにしてる街はどこ？
いや、まあ、縄張りっていうか、まあ、やっぱり新宿は結構好きですけどね。
ああ、そうなんですか。
はい。
僕はね、あの、両国とか、秋葉とか、あっちの方が好きなんですよ。
あ、なるほど、なるほど。じゃあ、先生の意向でそっちの方がいいのかな。
そうですね。じゃあ、そちらにしましょうか。
はい。
はい。ということで、本日のゲストは、作家、オカルト研究家、超常現象研究家の山口敏太郎さんでした。
はい、先生、本当に2回にお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
またね、ぜひ、僕が生きてる限りやっておりますんで、ぜひ、
いつでも呼んでください。
あの、お話したいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、一曲聴いてください。高橋ふむみで突き抜けていこう。答えちまうのかいお前さん。
勝手に答えさせていただきやす。
兄貴。
はい、 このコーナーはふむみさんと私まいがリスナーの皆様からのお悩み質問大喜利のお題などなどに独断と偏見で答えちゃうコーナーです。
はいはい、今回はどんなメールが来てますかね。
はい、では読みますね。
はいはい。
奈良県にお住まいのラジオネームグレート大仏さんからのメールです。こんばんは。まいちゃん、ラジオ番組はもう慣れましたか？そこでまいちゃんに質問です。おう、ラジオのお仕事の魅力、そして今後の番組でのまいちゃんの野望を教えてくださいという私に質問でした ね
え、なかなか鋭い真面目な質問ですね。どんな感じなんですか？
まあ、ラジオのお仕事の魅力というか、うん、まあ、勝手に聞き上がれになっちゃうんですけど、うん、やっぱりゲストの方々、うん、その普段会えない方とお話、うん、トークバトルできるっていうのは、うん、なかなか面白いなというふうに思ってます。
あ、ね、
うん、刺激的というか、うんうん、
そうだよね、
はい、
まあね、俺の番組は結構ね、いろんな人来ますからね。
そうですよね、
ミュージシャンの方から、うん、まあね、いろんな方が来ますからね、
うん、だからすごい私の幅も広がるし、すごい楽しいなというふうに思ってます、うん、はい、なので、まあ、うん、あの、その野望としては、うん、いつかこの番組をジャックできるぐらいになりたい。
あなたがね大丈夫よ、俺ね、あの、何ヶ月かに一回サボり癖が出てね、あの、来ないで、あなた一人でやんなきゃならないと来ると思うから、
ちょっとサボり癖はどうだかわからないんですけれども、
今まで 2,3 回あったんだよね。
あ、本当ですか、
うん、俺が来ないっていうね、あの、現場に。
わかりました、覚悟しておきます。
はい、
はい、グレート大仏さん、質問メールありがとうございました。今後ともクラブちまよよろしくお願いします。
おー、期待していいんだね。
はい、もちろんです。
はい、
はい、番組では皆様からのお悩み質問などなどを大募集しております。メールアドレスは勝手に聞きあがれ @gmail.com、 勝手に聞きあがれ @gmail.com です。
素敵なメールね、どんどん送ってくださいませ。皆様からのたくさんのメール
お待ちしてます。
そんじゃここで一曲いきましょう。まいちゃん、曲紹介よろしくです。
はい、オーティス・レディングでトライア・リトル・テンダネス。
はい、勝手に聞きやがれ、そろそろ終了でございます。はい、
今日も面白い話が山口先生から聞けましたね。
ね、はい、すごいよね、
うん、
もう尽きないんだよ話が。
そうなんですよ、うん、だからそのイベントもう、うん、ぜひやってほしいなって思いました。
ね、ぜひね、うん、先生含めてちょっとイベントをぶちかましたいなと、
うん、
ね、思っておりますよ。
そうですよ ね、
また先生のスケジュール確認しましたし、
ね、うん、そうですよね、
ちょっと近いうちに、うん、やりたいかなと思っておりますよ、うんうん、
いや、すごい楽しみです、
ね、
ぜひぜひ実現をお願いします、う
ん、あなたも来るんだよね。
はい、もちろん行きます、
ね、
はい、
来るっていうか、あなた、あれ、喋るんでしょ、その時。
ぜひぜひ喋っていいんですか、
ね、はい、はい、はい、じゃあ告知を。
はい、この番組のホームページは勝手に聞き上がれで検索すると一番上に出てきます。そして今までの放送分はこちらのホームページで全て視聴できますので、聞き逃した方、もう一度聞きたい方は番組ホームページにぜひぜひアクセスしてみてください。
はい、次回の放送はいつでしょうか。
次回の放送は2月2日火曜日の夜8時からです。
そんじゃあね、高橋文美の勝手に聞き上がれ、次回も楽しみにしてください。最後にまいちゃん、今夜の一言。
最近寒いので皆さん体調管理には気をつけてください。この番組はライブハウス新大久保クラブボイス、あなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。